後半のトークなんですが、先ほどもお伝えしましたように、私はロンドンにいるんですが、今、その前に、遥かな省の立石さんが、お盆休みにロンドンに行ってきました。立石さん、いろいろヨーロッパを旅行するのが、大好きなんですが、特にイギリス、ロンドンが好きで、ちょっと声しかお届けできませんが、立石さんの話すとき、後でポッドキャスト写真、アップしますが、すごく楽しそうに、話をしています。で、2回にわたって、お届けしたいと思いますが、前半のトーク、今日は、自転車。なぜロンドンで自転車なのと思われるかもしれませんが、立石さんが、今回、ロンドンのレンタル、自転車。こちらではバイクと言いますけど、イギリスではサイコーって言ってましたね。を楽しんだというお話です。では、よろしくお願いします。
お願いします。
今日の遥かなショーは、またまた、ちょっと久しぶりですかね。
はい、
2ヶ月ぐらいかな。立石さんです。
はい、立石です。
リスナーの方も、立石さんって、お待ちの方もいらっしゃると思うので、
いえいえ、
今日はどんどん話を進めていきたいと思いますが、
はい、
今日はスペシャルで、
はい、
何がスペシャルかというと、8月にどこに行かれたんですか？
4年ぶりのロンドンに行ってきました。
おー、 4年ぶりなんだ。
4年ぶりになりました。
あ、どれぐらいですか、期間は？
1週間、まあ、実質5日間ぐらいですけど、
うん、ロンドンで行った途端に立石さんの表情が結構幸せそうな顔になりましたね。
やっぱりね、いろいろ思うんですけど、やっぱりロンドン最高に好きですね。
そうですか。
もう楽しくてしょうがなかったんですよ。
そんな、私なんかだと、はい、ロンドン行くとまず、人がいっぱいいて音もするし、なんか疲れるなっていうのがもういつも第一印象なんですけど、そうじゃなくて、
はい、
もうロンドンがいいっていうのは、
だって人が多くて疲れるっつったら大阪でも東京でも一緒じゃないですか。
うん、大阪ダメなんですよ、もう大阪住んでたくせに、
はい、
京都から大阪行くと、
はい、
空気悪いなとか思っちゃうんですけど、ね、うん、ロンドンは何がそんな特別なんですか？
いや、もう全く苦にならないその気候の良さ、もういいんですよ。別に雨が多いとかそういうのはまあともかくとしても、やっぱりこう夏のこの日本に比べたらもう、快適すぎて、でそれでいて、なんていうのかな、まあ好きなものもたくさんあるのはまあ当然として、公園があって、なんかこう
快適に、
都会のど真ん中なのにも公園がたくさんあり、
テムズが、
でそんなに飲まないけどパブがあちこちにあり、そうテムズがあり、そしてなんかもうあらゆるものがとても自分にとってはすごくこう和むというか和みます。なんかもう匂いも好きなんですよ。なんか着いた直後に、多分ね、やっぱりなんか排気ガス、車の排気ガスの匂いもやっぱ違うんですよ。
ロンドンの匂いがするの？
するんですよ。もう初日だけです。それはもう2日目からは慣れて分かんないんですけど、1日目の道路を歩いた時の独特の匂いがもう飽きたって感じになって、もうそれだけでも僕はもう嬉しくなっちゃいます。もうなんか大好きなんですよ。
大好きなんですよ。うん、今日は何がそんなにいいのかっていう話をいろいろ詳しく聞いていきたいと思いますが、
はい、
4年ぶりということで、
そうですね、
だいぶ変わりました？
まあそうですね、変わらないところはもちろんね、100年200年変わらないからまあいいんですけど、変わるところはどんどん変わっていくし、新しい観光名所もやっぱりどんどんできてますよね。今回ちょこっと行ったんですけど、スカイガーデンというところに行ってきて、一時期ね、昔ちょっと前にニュースで新しい新築のなんか建物の光の角度の影響で路面に止まってる車が太陽の反射で溶けてっていうニュースになったことがあったんですけど、それの張本人のビルが完成してて、で一番上まではタダで行けるんですよ。ただ予約はしなきゃいけない。で荷物検査を経て、でスカイガーデンっていう、
東の方、
シティの方ですね、東の方のシティのど真ん中で、なんかすごく変な形してるんですよ。なんか変に湾曲してて、なんかこのチーズを削る道具だっていうなんかニックネームを与えられてて、 なんか微妙に湾曲してて変な形なんですよ、まあ、それゆえに太陽の反射を変な方向に多分照らしてたん
ですよ、虫眼鏡状態
になってたみたいなんです、はい、それがなんか 2,3 年前かなんかあって一時期 B 級ニュースで、うん、あ、えらいこったやなってなったけど、その実は建物がもうできてて、うん、新しい観光名所として、まあ、見晴らしがいい、ね、だからおそらく大昔のロンドンの人には見れなかった角度でタワーブリッジが見えたり、すごく高い、はい、で上にレストランとかがあって、でもまあ別にレストラン利用しなくてもタダで見て写真撮って降りるっていうのはあったりとか、まあ、それはやっぱ新しい面だったりもします、うん、
すごいですね、なんか古い街なんだけど新しい建物も、
う
ん、特に東の方が多いし、
ね、
まあ、オリンピックがあったりとか、
そうですね、そういうことでありますね、
あの街がだいぶ整備されていて、されてますね、ロンドンぐらいバリアフリーじゃない街はないなと、
まあ確かにそうですね、
いたけれど、うん、今はだいぶ違います、
まあ、それ新しいところになるとね、やっぱりさすがに、
去年私足が悪くてロンドン行って、うん、で大会連で杖を使って歩くぐらい歩けなかったんだけど、はいはい、ひどい街だなロンドンはと思いながら、
まあ、古いね石畳の道は、まあ、
私段もあるし、うん、あの地下鉄とか、
はい、
あの結構深いけど止まってたりとか、あの階段行かないといけないとか、いろいろあって大変、お年寄りには大変な街だなと思うんですけど、
かもしれないですね、はい、
そこで今回は
何か、はい、まあまあ、目新しいというか、まあ、そんなに新しくはないんだけれども、うん、自分にとって昔からこう憧れていたことにを実行に移すことがついにできたというか、7回目にして初めて、
7回目なんだ、もう
7回ロンドン行って初めて今回夢を叶えたっていうか、まあ、それがあのレンタル自転車、
レンタル自転車
でロンドンの街を走りまくるっていうことをやってきました。
でもこれ 7回目の最初の時だったらなかったんですよね。
なかったですね、多分。そうなんですよ、これやっぱり最近の出来事で、まあ、前市長のボリス・ジョンソンが自転車好きだっていうのもあったらしいんですけれども、うん、まあ、そういうあの乗り捨て型の自転車のステーションをロンドンの市内にあちこちに作ろうということで、でもその数は多分僕4年前に比べたらやっぱり増えてんじゃないかなと思います。とてもたくさんできてて、でちょっとあの一層乗ってみようって思ったんですよね。
私何度か見ているけど、
うん、
ロンドンを、
うん、
その慣れないロンドン自転車で走るって怖そうなんです
ね。そうなんですよね、まああのね、僕もまあ、それゆえに僕も避けてたんですよね。やっぱり旅行者としてなんかこう海外旅行先で自転車乗るのって怖いなっていうのがやっぱちょっとあったんですよね、まあ、ちょっと安全に行こうとは思ってたんですけども、まあでもね、やっぱりロンドン好きとしてはですね、てかもうね、確かにあの行き尽くした感もあるんですけども、まあ、新しい刺激が欲しかったのもあるんでしょうけども、ただやっぱりなんかこういつかロンドンに住みたい自分としてはですね、
そこまで好きな
の、いやもう大好きなんですけど、ロンドンに住んでる感覚を、まあ今回ちょっとそういう味わい、1週間しかいないけどロンドンに住んでる感じをなるべく味わいたいというのがテーマだったん でその一環としてやっぱり自転車、やっぱここは乗っとかないといけないなと思ってて、まあ、たまたまあのバタシーっていうあの発電所の近くを歩いてた時に、ここからちょっと地下鉄まで歩くのめんどくさいなと思った時に目の前にちょうどステーションが見つかったので、あ、もうこれはやるしかないなと思ってて、で事前に一応調べてたんで、その使い方とかは、
あ、そうなん
だ、はい、
日本から、
はい、ネットでたくさん、まあね、もうすでにそんなに目新しくはないんで、うん、あのいろんなサイトで調べたらいろいろ皆さん使い方は書いてあったんで、まあ、大体分かってたんですね。そのタッチパネルがあって、まあ、そのステーションはなんかこうバス停みたいな感じで目立つように置いてあって、で、まあ、パネルがモニターがあって、でいろんな言語から選べるんですよ、地下鉄の切符と一緒で。なんか日本語の表示が出るんですよ。
すごいですね、はい、日本語は入ってるんだ。
そうです。でそれで一応なんか安全上の注意の指示とかを読みました読みましたで進んでって、
うん、
で登録はクレジットカードでやると、でそれでお金を払う、30分以内に降りたら無料ですと、で1日使えば2ポンドっていう、まあまあ安い、
めっちゃ安い、
安いんですよね。
2ポンド
で
今1ポンド
が、まあ100、まあ5、60円だと思ってもらって
るね、
1日借りれるっていう、なのでまあすごくお得だしいいなと思って、でこうタッ ッチパネルでこうビーってやったらこういうレシートが出てくるんですよね。僕最初に撮ったのはすごく白黒で味気なかったんですけど、なんかステーションによってはなんかこのちょっと赤と黒のあの可愛らしい、いやなんか一緒だとは思うんですけど、なんかたまにこういう白黒のやつもあるんでしょうけども、あのネットで調べると、あの出来始めの頃は青いバークレー銀行のスポンサーで水色だったんですけど、今サンタンデールって別の銀行がなったんで今真っ赤なんですよね、自転車なんかいちいちこう変わる、
横がスポンサー、
スポンサーですね、サンタンデールって
ちゃんと書いてあります、
ね、これは銀行ですよね。でこうね、トリコロールカラーのこの可愛らしいレシートも出てくるんですけど、でその下に5桁の数字が書いてあって
2133、
はい、必ず1か2か3で組み合わさってって、でそれでこの図にあるように自転車が止まってるその機械のところにそのボタンを押すとロックが外れて使えると。
あ、先にレシートを受け取るんです
か。そうですね、
ま、レシートを受け取ってお金も払うっていうか、
まあまあそのクレジットカードで、はい、
で何時か30分か1日かそこで選択する。
いや選択しなくても多分返したら多分そこで認識されるんだと思います。
でその時に何番の自転車かっていうのは
番号はね、あの指定されないです、どれでもいいよっていう感じですね。そこに止まっている自転車であればとりあえずそこのロックについている数字の 1,2,3 をこの順番通り押せば好きな自転車で出せる、
出せると、
うん、
へえ、そういう仕組みなん
だ。そういう仕組みですね。
で自転車はここに書いてあるような、
はい、
スポーツバイクというよりどっちかというとママチャリ、
もう日本のママチャリですね。
これ珍しくないですか
と思います、はい、
ね、
やっぱりまあユニバーサルな形を極めればそうなんだろうなっていう、そのスカートの人でも乗りやすいだろうし、うん、この形は、うん、
あの普通に乗ってる人はあまり
見かけない形ですね。
もうヘルメットしなくてもいいんですか。
まあね、基本的にはしなくていいでしょうね。
あの特にヘルメットも貸し出しとかな
くて、はい、
あの街歩い乗ってる人は大体
ね知ってますよね。やっぱりそこはスポーツバイクとそうじゃないバイクみたいなのの違いなんでしょうけど、意識的にね。で前かごもあるんですけど、あんまり使うのおすすめしません。あのチャッチーですよ。
あ、
はい、なんか板がこうなんていうかな、くの字に曲がってるだけで
危ない、
ゴムバンドで止めるみたいな感じで、なんかあんまりこう信頼性が取られそうだし落ちそうだし、だからまあバックパックかショルダーバッグ抱えながら乗る方がいいんじゃないかなとは思います。
で乗る借りるのは割と簡単で、ステーションはどこにも
あって、うん、結構あるんですよ。
でそれでカードさえ持っていれば、そうですね、借りることができると、ね、特になんか問われることとか
ないですね。
注意とかでなんか日本にない注意があるのとか、
いやあんまり意識しなかったですね。それは、まあ、むしろ日本の方が自転車のマナーは悪いと思うんですよ。僕たち普段乗ってる時、手信号とかあんまりしないじゃないですか。
しない、全然見たことない
ね。だからそういうのもやっぱりきっちりやるようにしなきゃいけないので、やっぱあらかじめその辺は、でただなんかすごく僕はいいなと思ったのは、あの日本と同じ左側通行ですから、まあ、日本が参考にしてるんですけど、イギリスも日本も左側通行だから、そういう意味では走りやすい、
アメリカとは違う、
入りやすいと思います、だから
逆だとちょっと混乱する時あります、ね、は
い、で日本と違って絶対歩道には走っちゃいけませんと、手に持って動く分にはいいんだけども、乗ってる時は絶対路上、ただしやはりこれが一番の発見だったんですけど、乗ってみて分かるのは、まあ、ヨーロッパどこでもそうなんですけど、やっぱり自転車の乗る、その自転車が走るスペースっていうのをちゃんとアイデンティファイっていうか、こうちゃんと路上の上で自転車が尊重されるような作りになってることが多い。
でも日本のすごい狭いじゃない
ですか。狭いとは思いますけど、ただやはり自転車に対する、まあ、自転車こっちだよとかは結構日本以上にしっかり線は引かれてるっていうのはやっぱ走ってみて分かりますよね。だから実は逆説的に日本よりよっぽど路上走りやすい、自転車快適、
だって結構車は混んで、
はい、
あの止まってたりとかする、はいはいはい、その間を自転車でピューって行くから、あのバスの、2階建てのバスの上から見てると、ひょえ怖いとかと
思う、まあ、そこまではおすすめしませんけどね、そういう走り方は。ちゃんと左側を徹底して守って、車の後ろに止まって、
左はどんなに車が混んでても、あの自転車分の幅があるってことです、
ね、僕は割とあると思いますけど、まあ、走った場所にもよるんでしょうけども、よっぽど真ん中の真ん中に行かない限り 基本的にあまりそんなになんかこう危機感を感じることは少ない。むしろ本当に信号の流れにちゃんと乗らなきゃいけないから、でだから右折するとき結構気使いますよね。その車の後ろについていく人もほとんど多いんだけども、やっぱり日本だと慣れてないので、ついついこうもうしゃあないからよくわかんないから歩道に手で持って上がって2段階右折みたいになっちゃったりとかあのしますし、でまあ当然左折は気をつけてくださいねと、車が巻き込まないようにはちゃんとそこはまあ注意書きでも書いてますけどもね、うん、ただ基本的にはもう車の後ろについてっても全然問題ない。つまり車両として扱われるから、でちゃんとその辺もみんな、ね、手信号を駆使しながらちゃんと自分たちの存在をアピールしながら走れば何ら問題はないっていうか、むしろきっちりしてますよね、ちゃんと、うん、
ね、そういうこう、バスが通ってるような道を行く場合もあれば、
うん、まあそうですよね、
住宅街の中を
そうですよね、気楽に
いいし、
で一番いいのは、まあ、たまたま近くにすぐバタシーの公園があったので、公園の中もちゃんと自転車が走っていい道路とそうじゃないのがちゃんと表示が分けてるんですよね。
それも気をつけない
と。そうですね、まあ、絶対分かると思います。で自転車で公園の中を走るっていう、もう夢の時間を過ごしてて、もう僕の今回の旅で一番もう心躍る瞬間はもしかしたらそこかなって、バタシー公園かな。もう
ロンドンの公園はいいですね。
いいですよ、
広いし、
広いし、
自転車で十分走れるっていう、
いやもう全然
あ
で綺麗だし、うん、なんかもう本当に全てがパーフェクトって感じの、
自転車専用のところ、
専用というか、まあ自転車も走れるところだったらもう本当に、うん、だから公園のためだけに自転車借りてもいいと思うんですよ。公園の近くで、
あるんですか、ステーション公園の入り口とかであったりする、
あちこちにあるんで、だから結局借りて、まあ、押して乗ってって自転車ごと公園に入ってから乗ってもいいと思うんですよ、不安な人は。最初は、
ね、
素晴らしい。
でもそしたら前もっとチェックしといた方がいいですね、地図に。
でなんかアプリで結構あの地図で表示されるんですよね、このロンドンの交通局のなんか、まあ、今、ね、スマホの時代なんで多分そういう感じなんでしょうけど、結構いろんな場所で、しかもなんか住宅街のど真ん中とかすごく目立たないところにもステーションはあるし、本当によく作ったなっていうのがあります。
よくそんなロンドンでそれのスペースを確保しましたね、
まあ、でもそんな元々は割と空いてる場所っていっぱいあるんだと思うんですよ。でそんなに大きくもないので、でもすごくいいなと思ったのは、別に自転車を使わなくてもそのステーションには結構詳細な地図が結構載ってるんですよ、近距離と遠距離っていうか、で近辺5キロ以内はこんな感じですよってなってて、で近くのステーションがどんだけあるかっていうのもその地図を見たら分かるんですよ。で大きい地図は大きい地図で、まあ、今後こうの方向だったらこうなりますっていうか、でそれって結局、まあ、スマホでもいいんだろうけども、旅行者にとったら今どこを歩いてるのかなっていう時に、自転車のステーションを見つけたらそこに行けば地図が絶対そこに書いてあるから、とってもナビゲーションシステムとしても機能してる。別に自転車使わなかったとしてもとてもあの地図の存在が大きい。
ロンドンで自転車そんだけできるんだったら京都でもできそうな気がする。
で、ね、近いものあるらしいんですよ、すでに。でもやっぱり限られてるステーションが、だからほとんど一方通行みたいな、あんま面白くないっていう。
でももしその仕組みを京都に取り入れたら、京都は難しいですか、何が違うんですか、街5番の目だし走りやすそうだし。
でやっぱりスペースの問題あると思いますよね。つまりパブリックの場所をそれで、ね、予算かけて作れるかって言われると、意外に、とにかく日本の道路は車中心社会でずっと行ってきたし、これからも多分そうだろうと思うんですけど、
ルール作り、
なかなかルール作りからで、やっぱり歩道に上がっちゃう文化なので、ちょっとてかむしろ今京都は自転車をその市場通りとかは入るなっていう逆の政策になってますよね。だからもうその時点でちょっとセンスが悪いっていうか、あの良くないんですよ、むしろ入ってくんなっていう。で路上駐車をどんどん回収していくっていう世界で、でね、くしくも最近あの中国でその同じようなビジネス、それはもう民間の業者がやってる話が結構ニュースで報道されてて、で福岡と札幌かなに参入したっていうニュースも入ってきてて、あのただ中国の今抱えている問題としては、あまりにもたくさんの会社が似たようなサービスをやってるから、路上駐車が溢れてるっていうか、その乗り捨てたまんまの自転車がもう捨てられてて、集めたらすごい量になるとか、でむしろ誰も使わないぐらい溢れてて逆に路上を塞いでるからっていうのも、なんかドキュメンタリーで最近たまたま見たんですけど、 だからやっぱ民間業者が逆に入り出すとそういう可能性がある、う
ん、ロンドンの場合はもう市が、
まあ、多分あれはそういうコントロールですよね。でスポンサーだけつけてっていう。でこの間誰かと言ったんですけど、あの日本だったら今後コンビニエンスストアがその役目をしたらいいんじゃないかっていう。
なるほど。
コンビニエンスストアだったらまだ駐車場スペースがあるから、うん、そこを拠点にして作るようなシステムを、まあ、多分今もか誰か考えてるとは思うんですけど。
いいですね、うん、そしたらなんか水買おうとか。
そうそうそう、ついでに日本だとコンビニかな、うん、ロンドンにはコンビニあんなにないわけですよ。だから逆に日本で言うと でも本当にコンビニぐらいの感覚でステーションがあったのでちょうどいいなと思って。
そんなにあったんだ。
ロンドンのステーションは、はい、もう本当あちこちにある。それは多分コンビニに似てます、日本の
ですよね、うん、
感覚的には。うん、だコンビニがね、まあ、そこでもしかしたらいろんな会社が入り乱れてローソンしか置けないとか買ったらめんどくさいけども、全部のコンビニに置けたらもう一番便利です。
すごいですね、ローソンとセブンイレブンと。
そうそうそう、
自転車
共有してたら一番賢いかなとか。
すごいですね、
うん、そういうやり方だったらいけるかもしれないです。そうそう、それを思い出しました今。
うーん、
だ京都でやるんだったらもうコンビニの駐車場ぐらいかな
かなって、
うん、でも本当に便利でしたね。もうこれから先はもうずっとあれを駆使していこうと思いました。
そっか、2ポンドだったら通勤とかでも使う人がいるかもしれないですね。
そうなんですよ、地下鉄ね乗る人
減るかも、うん、夜は横で安いし、
うん、快適だし。
うーん、ロンドンなかなかやります。
いやだから本当そうなんですよ、ますます好きになりましたからね、うん、
ロンドンは車の乗り入れも割と制限しているから、うん、あの自転車を進めてるんでしょうね。
ね、きっとそうでしょうね。
あのあと駐車とかの税金とかも高くかけてると思うので、なるべくそういう公共のものか、うん、あるいは自転車を使いなさいっていう方針にしてるのかもしれないですね。
そうですね、
うん、それを観光客も使えるというのは、うんうん、なかなか賢い。
そうですね、
賢いです
か。はい、
うん、
本当楽しいです。
立石さんのと楽しいです。で後半 もう盛り上がるんですけども、いやー立石さんロンドン好きですね。私はここからなんでそんなんいいのみたいな感じでなかなか同意ができなくて、今日もあの立石さんのこのトークを頭に入れて街でどんな匂いがするだろうか、ワクワクするだろうかって出てみたんですけど、なんか人の匂いはするんですけど、立石さんの言うようなあの胸を締め付けるようなそんな匂いはなかなか感じれなかった。でも立石さんのトークで想像できないと思うんですけども、ロンドンの道って狭いんですね。結構あのバスとか走ってるけれども、京都とか比べてもあのそういうバス通り狭い。そのそこをちゃんとあのバスも自転車も通れるように、で、一般の、 あの車も通れるように整備されているっていうのはちょっと驚きだし、で実際に歩いてみたら今日、本当にこの自転車のステーションが、あの、ところどころにあるんですね。びっくりしました。あの、今までちゃんと気づかなかったんですが、あの、それが、あの、バス道路だけじゃなくて、住宅街の中にもあるし、ちょっと驚きでした。大都市でこんな改革ができるなんて、ということで、あ、ちょっと、今、あ、ヨシーさんからメール来ましたね。ロンドンの自転車事情、面白いですね。アメリカでも感じましたが、日本は自転車で走る車道になっていませんね。ロンドンで走ってみたいですね。私もアメリカから帰ってきて、新潟で右側を走っていることがあり、あ、おっとということがあります。さすが車ではやらないと思いますけど。気をつけてくださいね。アメリカから日本に帰った後、いろんな運転。ということで、よしさんありがとうございます。ということで、リュウタさんいかがですか。ロンドンのレンタル自転車の話。
はい。
アメリカでもこういうシステムありますかね。
そうですね。最近は増えていると思います。アメリカでもやっぱりエコな移動方法として自転車っていうのは、うん、やっぱりここ10年、5年、10年ぐらいは注目されていて、街の中の、まあ、シェアサイクルですね。そういうのも増えてきてると思います。うん、夏に僕一回 DC 行っ ワシントン DC 行ったんですけれども、その時に、そういうステーション型の貸し自転車っていうのは、DC に結構増えてるなと思いました。と、多分他の街でも、どこか厳密に覚えてないですけど、見た記憶はあるので、まあ、大きい街では増えてるんじゃないかなと思います。
確かに日本でもレンタル自転車のお店はあるんですね。だけど、ロンドンは本当に、なんていうか500メートルぐらいごとにあって、そこでこう、自分で自転車を、ここでいいやって言って返すことができるし、単に借りれるだけじゃなくて、街を自転車で走れる仕組みにするっていうところがすごいなって今日歩いてて思いました。だから、ワシントン DC とかでも借りれるけどそんなステーションはあるのかな？
結構今回行った時にはステーションいろんなところにあって、ステーションはネットワークなのでもちろんそれで借りたものは、別のステーションで返しても大丈夫なはずですね。
すごいですね。以前ね、リュウタさんが、アメリカでも若い人が車を持とうと、以前のようにしなくなったっていう話をされたことがあって、それは、アバナ・シャンペーンとかね、イリノイの地方だったら車なしで過ごすのは難しいけれど、都市だと、なんか若い人はむしろまあ自分の自転車持ったりとか、そういう自転車中心の社会にはならないだろうけども、でも以前とはだいぶ自転車のを利用する人が多くなっているのかもしれないですね。
そうですね。あとまあ、バイクレーンって自転車専用の、車はそこを避けて走らないといけない車線っていうのが、結構いろんな街で整備されてきていて、そういうのも後押ししてるかなというのはありますね。
アバナ・シャンペーンはどうですか？アディさんの公園では、まあ、いっぱいあるし、いいとこだと思うんですけど、自転車走るのに。
アバナ・シャンペーンも場所によってはバイクレーン作りつつあったと思いますね。最近は見てないのでわからないんです
が。あるんだけど、途中で消えてしまう感じ。
そうですね。
途中まで作ってるみたいな、ところで、まあ、もともとそんな車の量も多くないから、自転車、車両走っても、まあ、日本よりは安全だと思うんですけど、日本は難しいですね。なんか歩道を走っていいことになっているんで、車道を自転車が走るルールとか、そういうのはあんまり学ぶ機会もないし、整備されてないような気がしますね。日本に戻られたりした時とかどうですか？
まあ、最近は自転車乗らないですけれども、もう自分のがない、なかったりするので。
りゅうたさんが送ってくださった東京の、
はい、
試み、
うん、
サイト送ってくださいましたけど、あれも、お値段が全然違いましたね。
あ、そうなんですね。
1日が、2000円だったかな。
うん。
なんか、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、サイト見たら。でも、立石さんの話だと、ロンドンだと、2ポンド、
2ポンドは安いですね。
見えないっていう感じですけど、それだけスポンサーもついてるからかな。
それはそうだ
と。可能なのか不思議だなと思って、オリンピックを機会にさらにそういう仕組みを作ったのかなとは思うんですけど、新潟とかだったらね、もともと自転車とかで走りやすいのかもしれないけど、都市の中で、なんかコンビニ構想が勝手に我々の中で走ってましたけど、遠くの中でコンビニを自転車ステーションにしたらどうかっていう、確かにそうかもしれないけれど、なかなか実現するのは遠いかなっていう。歩道、京都も本当に歩道を自転車が走り抜けるので、ママチャリ、スポーツバイクを歩道を走る人はいないと思うんですけど、ママチャリが多く走り抜けるので、なかなか歩道自体が、狭いので。厳しいなと思うことがあるんですが、世界の都市の自転車状況を見ると、 その社会が結構今の状況が分かるんじゃないかなと、タティさんのお話を聞きながら思いました。